問題の78を見てみますが、この P2P というのはピアトゥーピアという通信のことを言います。で、これに対応する言葉としてはクライアントサーバーね、いわゆる例えばウェブ見に行くときなんかには我々はクライアントで、ウェブを見せてくれるのがサーバーですよね。そういうふうに、サービスを提供する側とサービスを受ける側とというタイプのものと、それからピアトゥーピアといってお互い対等な関係にあるというものがあります。で、これは今言うのは P2P、 ピアトゥーピアだから対等の通信のことを言っています。で、最近ね、この P2P っていうのは流行ってるっていうか、よく使われ始めているんだけど、どういう時に使われるかっていうと、まあ、この話の中に出てくると思いますが、ファイルの共有みたいのが簡単にできちゃいます。例えば僕がいろんな音楽のデータを持っていて、私持ってますよってこうネット上で言いますねっていうか、まあセットしておきますよね。そうすると、この P2P でつながった お互いにね、対等でつながったわーっとたくさんの人同士がこの音楽欲しいなーって言うと、 あそこにあるっていうのが分かるのね。そうすると、例えば僕のところにあるっていうのが分かると、向こうの人が直接僕のコンピューターに取りに来るわけね。で、僕のコンピューターが、はい、どうぞ、落ちてあげるわけね。そんな感じで、お互いにデータを、どっかサーバーを通してではなくって、コンピューターとコンピューターが対等な形でつながって、データをやり取りするというような、そういうようなことに使われるんですね。だもんだから、結構著作権絡みで、問題が起きたりする場合もあって、まあ、問題、この間問題のウィニーっていうのを作った東大の先生がね、ちょっと捕まったというかね、今 京都の裁判所があの辺りで問題になっていると思うんですけども、ということなんです。じゃあちょっと見てみましょうね。P2P 型通信に関する次の記述のうち誤っているものを選べって言うんですけども、まず A ですね、P2P とはサーバーを利用せず多数のコンピューターを相互につないでファイルや演算能力などの情報資源を共有するシステムであるというんですが、これはまさにその通りということで合っています。はい、それから B ね、P2P 型通信では接続されている各ユーザーのコンピューターがそれぞれサーバーとクライアントの両方の機能の働きをするというんですが、さっき僕は対等だって何度も言ったんですけれども、やっぱりでもコンピューターの場合にはどうしてもね、サービスを受ける側クライアントとサービスを与える側サーバーのお互い役目というのがあるわけですよね。で、じゃあ P2P ではどうなってるかっていうと、ある時は自分はクライアントとなってどっかにあるどっかでサービスしてくれる人にデータをもらいに行くとかいうことをやりますよね。ところがある時には自分がデータを持っていて、ある人が欲しいよってクライアントが来たらば、あげますよってあげるよね。これとサーバー的な働きをしますよね。ということはある時はクライアント的、ある時はサーバー的な動きをするっていうことなんです。ということで B は合ってるわけです。それから C なんですけども、 P2P 型通信ではサーバー障害によるサービス停止やサーバーへの負荷集中の問題が発生しないというメリットがあるというんですが、まさにその通りでしてね、 P2P というのは結局どっかにサーバーがあって、それその周りにクライアントがいてっていう、いわゆる集中型ではないんですよね。完全に分散していてっていう形なので、どっか一箇所にサーバーがあって、そこのサーバーが、みんながねわーっとそこに集中すると、サービスを受けたいって集中するとそのサーバーがに負荷が集中しちゃうって、そういうことはありえないわけです。みんなでこう協調し合って動いてるわけですのでね。ということで、この C で言ってることも合っています。 OK ですね。で、 D なんですが、ちょっと読んでみると、ピュアP2P 型通信形態では、まずピュア P2P 型通信形態って何だってことなんですが、それは知らなきゃいけないんですが、一応まあ知ってたとすると、すべてのコンピューターがそれぞれネットワークの入り口と、なり得る役割を果たすっていうんですが、これはね、さっき問題の解説をちょっと見てみたら、解説に分かりやすいような説明が書いてあったみたいなんで、ちょっと解説を見てみてください。問題の78の解説なので、195ページにあります。はい。でね、答えは実はこれ D らしいんですけれども、誤ってるのがね。で、ピュア P2P 型通信っていうのはどういうのかっていうんですけども、P2P 型通信では、ユーザーのコンピューターが最初にアクセスする手段がないという欠点があります。これはどういうことかっていうと、 P2P 型通信をやってる人たちのコンピューターがつながってる、あの 一団がいて、その中に自分が入りたいとしたときに、どこから入っていいかっていう問題があるわけですよね。で、そういう一団が どこにいるかっていうのは知り得ないわけです。そこでどうするかっていうと、どっかに入り口を設けておかないとその世界に入っていけませんよね。で、そのインターネット上に入り口となるコンピューターをどうやって用意するかなんですけれども、一つは、そこでって書いてある、そこで多くの場合インターネット上に入り口となるコンピューターをいくつか用意しておいてね、でユーザーは最初にそのコンピューターにアクセスするという形態を取ります。で、そのような通信 P2P 型通信をピュア P2P と言います。つまり、ピュア P2P というのはどうしても入り口が必要なんで、入り口になるコンピューターは世界中に、まあ、多分何個か置いとくわけです。で、そこにとりあえず入りたいよっていうと、今こういう人たちが入ってるよって言って入れるという P2P の世界に入っていけるっていうのがピュア P2P で、入ってしまったらもう P2P なので、その入り口なんか関係なくって、いわゆる P2P、 あのサーバークライアントではなくって対等な形でお互いに通信し合うわけです。で、それに対してですね、セントラルポイントと呼ばれる特定のコンピューターを P2P ネットワークのサーバーとして使うという形ね。つまり P2P なんだけども、ちょっとね、入る入り口の部分だけはサーバーみたいなのを置いておくっていうですね。これをハイブリッド P2P と言います。で、実はですね、皆さんが今これ使ってるメッセンジャー、ヤフーのメッセンジャーも実は P2P なんですよね。皆さんがこうパソコンで、ADSL なんかでつないでますよね。で、今僕らは、僕を含めて4人の人たちがこのインターネット上で相互にこのワイワイやってるわけですけれども、お互いのコンピューターは対等にやり合ってるわけです。まあ、基本的に、まあ、僕が一方的に喋ったように見えますけれども、実は皆さんもマイクつければ喋れる状態になってるわけですから、みんな対等になってます。で、この状況は P2P なわけなんですね。で、いわゆるこのメッセンジャー、インスタントメッセンジャーと呼ばれる機能も P2P の代表的な例です。ただし、Yahoo のメッセンジャーの場合もそうですけれども、やっぱり入っていく時の最初のきっかけみたいなのなんかはね、どこでやるかというと、Yahoo のところに、ね、サーバーがあります。サーバーがあって、で、そのサーバーを介して、特別重要な情報なんかは、そのサーバーに頼んでいろいろやってもらうわけです。多分ね、例えば今いない人に、例えば今松下さんいませんけども、この人にメッセージを残そうなんて思うと、残すとそれは一旦多分 Yahoo のサーバーに入るはずです。で、松下さんが Yahoo に入ってきた時にね、例えば僕からのメッセージが読めるなんていうことがあったりしますよね。そういうようなことがあったりするので、純粋な P2P ではない、つまりこのハイブリッド型の P2P なわけです、実際はね、この Yahoo のメッセンジャーはね、ということになっているということです。ということなので、D で言っているのは誤っているということになるんです。何が誤っているかっていうと、Pure P2P の場合には、すべてのコンピューターがネットワークの入り口となり得るっていうんですけど、そうじゃなくて、やっぱりどっかにいくつか入り口を設けておかなきゃいけないっていうのが Pure なんでね、ということなんです。はい。で、答えはもう D だって分かっちゃったんで、誤り見つかっちゃったんですけども、E は正しいんですが、一応見ておきましょうということで、E なんですけども、P2P 型通信の形態として、特定のコンピューターを中央サーバーとする形態と、すべてのデータがバケツリレー式に各ユーザー間を流れる形式の2種類があるということで、これが今またさっき その説明にあったやつね、中央サーバーとする形態とっていうのがハイブリッド型で、すべてのデータがバケツリレー式に各ユーザー間を流れるっていうのが、ピュアですね。ピュア P2P のことです。ということですね。まあ、そういうことだと思ってください。で、問題77にちょっとね、実際のその P2P のシステムの名称があるんで、固有名詞があるんで、それもまあちらっと見といてくれたらいいと思うんですが、問題77の A を見るとね、グヌーテラ、それからナップスターっていうのがありますね。で、グヌーテラって こういう綴りでグヌーテラって読むんです。で、ナップスターはまあ読めると思うんですけども、こういうのはまあ、欧米アメリカでちょっと前に流行った、P2P 型通信です。それから今よくね、日本でも使われているのが WinMX っていうのがあります。それと Winnie っていうのがありますね。で、Winnie っていうのはさっき言ったように、東大の先生がちょこちょこっとやって作って2チャンネルっていうところでわしが作るぞって言ってさささっと作っちゃったらしいんですけども、それがちょっと いろいろ、ね、著作権絡みで問題になってる。から UMX も、まあ、使ってる人は結構多いみたいですけれども、そんなところで、ね、音楽を交換しようなんてしてると日本レコード協会みたいなところから、あんたそういうことやっちゃダメよっていうね、あのメッセージがいきなり飛んできたりするということらしいです。ということです。